おはようございます。グッドモーニングボイスです。1月25日木曜日、いよいよ1月も終わりそうですが、それにしても今日も寒い。ただ昨日に比べると実は3度ほどここの、二宮はですけど上がっていて、まあ昨日は氷点下ですからね、珍しい氷点下なので、だいぶマシにはなりましたけど、やっぱ相変わらずちょっと寒いですね。このぐらいの気温だと。すいません。でですね、28日に、これあれなんですよね。オンラインになってから、一段とこう、お申し込みの方が、急に発生するタイミングとそうでないタイミングの落差がすごい大きくなって、これなんかあるんだろうなって思うんですけど、まあこれはただ僕の、なんつうんですかね、小規模な半径なので、ちょっと法則性みたいなものを言うところではないんですけど、なんかでも主催者としては感じるものがありますね。なんかこう、ずっと1だったけど、朝起きたら11になってたみたいなね、そういうことが起こるんですよね。これがちょっとびっくりなもんなんですけども、でもまた、だからといってそれが100になるとかはなくて、やっぱりずっとしばらく10代を続けるみたいな、そういうのはあります。まあ、それはいいとして、15時からですね、28日日曜日の15時から、負のループから抜け出すと。まあ、負のループって言われるものがですね、表現としてありますよね。負のループって何だろうと思わなくもないですが、まあそういうタイトルなんで、ここから抜け出すタスクシュートとグッドバイブスの掛け合わせみたいなテーマでいこうと思います。まあ、割とどっちの、なんていうのかな、こういうのも変だけど、どっち側のアプローチとしても、これは得意分野なんじゃないかと思うんですよ。まあ、その2つ掛け合わせたやつを使っても抜け出せませんでしたって言われると、困るんですけれども、これは僕はですね、まあ、いける方なんじゃないかなっていうふうに思います。タスクシュートにもやっぱり、こう、得意分野っていうのはもう絶対あります。守備範囲ってやつですよね。これやれば、やらないよりは、この点については絶対と、有利だろうっていうようなのがあります。有利っていうのは、勝利の確定であるっていう話ではないんですけれども、まあ、不利ではないみたいなね。統計的な話に最終的にはやっぱならざるを得ないんですけれどもね。まあ、あれですよ。すごく簡単に言うと、布団かけずに寝るよりはかけて寝た方が健康ですよね、みたいなことなら言えるでしょうと。それだとあまりにもつまらないので、もう少しははるかにマシなことをやってはいると思うんだけれども、でもそれは絶対じゃないですよね。布団かけて寝ても、僕のようにこう、あっさり風邪をひくやつもいれば、なんかもう腹丸出しなんだけど、全然ピンピンしてる人は当然いるわけで、だから統計的って話にならざるを得ないと思うんですよ。タスクシュートというのは、まあ、僕は、これがもちろん使えないという人は、それはいらっしゃると思います。例えばもうすごい極端に言うと、4歳児じゃ大概無理ですよ。すっごい時々ね、そういう独特の人もいて、4歳でも使いちゃいますみたいな人もいると思うんだけど、だからやっぱりこれも統計なんですよね。統計的な話にならざるを得ないと。それが面白くなくても、そこはもうしょうがないとは思うんですけど、グッドバイブスもそういう意味では多分同じで、なんちゅうのかな、相性っていうふうに人は言う。ですが、まあ他の言葉がないですからね、相性と言えば相性なんでしょうねっていう話にはなるんですけれども、まああんたは相性良かったんでしょうよって言われれば、まあそれはそうです。それはそうです。例えば今私は、そうだな、これも、この話から入っていこうと思うんですけど、28日よろしくお願いしますということで、私がなんでグッドバイブスをまあ、広めるサポート活動に、突っ走って見えるかもしれないんですけど、突っ走って見える人には突っ走っているのはどうしてなのかというと、 ですね、どこから遡るといいんですかね、どこまで遡るといいのかってことですね。先日東京ライフハック研究会にその山崎隆明さんをお招きしたのも、まあ趣旨としては少し変ではありますよね。お前と趣味だろうと言われれば、まあそうとも言えます。つまりライフハックというのは、そもそも的に言うとですね、これは私の感覚も当然手伝っているけど、おそらくは、少なくともあれを発足させた頃、僕が発足させたわけではないんですけどね、北信也さんが発足、したあの旗振り役の人で、僕は彼はそういう意味でやっぱりこう、なんつうんだろうな、活動能力の高さってあるなって思うんですけど、まあ、行動的ってことですが、当時は、さらにそのちょっと前からそうだったけど、別にあれが新自由主義と結びつくとか云々みたいなものは意識されては全然いなかったわけですよ。まあ非常に簡単に言ってしまうと、ちょっとノートをデコったりするのは楽しいよねみたいな、ある意味そういう世界から始まったもんだったと思うんですよね。ソニーから当時はまだ活発に出ていた、今思うと一体あれがあんなのに何万円とかかけてたら何だったんだろうっていうようなガジェットも割と元気に発売されていて、日本はすでにこう後継機に限界が来ているよみたいな話から、まあ、僕のようにすごくそっち系疎くても、まあ、昔みたいじゃないのは分かってたけど、でも結構元気にやってたわけですよ。もちろんそれは、格差みたいな話をすればですね、どこに行ってもそうで全然元気じゃない世界と、でもだからといってそこが、なんちゅうんですかね。要するに、今はそういう話がすごく、取り沙汰されていて、それは大事な話だと思うんだけれども、それは今がものすごく貧乏になったからではないような気がするんですよね。そんなに、ある種のパフォーマンスは大きく変わったんでしょうけどね。もちろん。昔の人はみんな車買ってましたしね、どういうつもりだか知りませんけれども、今はそうじゃないっていうような話が、でもそれは昔の方がどうかしてたと思うんですよ。どう考えても別に、そんなに車が必要だったとは思えないけれども、みんな買ってるみたいな。でこういうのってなんちゅうのかな、すごくその人のやっぱり、個人個人の特性ってあるじゃないですか。例えば私の、実家、どっちの実家もですね、妻の方も私の方も、なんか実家に行くとやたらテレビがあるんですよね。テレビ何台もあるわけですよ。で、買おうと思えばテレビって今の時代買えるじゃないですか。で、うちの父なんてこの話はよく私もネタとして撮ってあるんですけど、私が10歳までテレビ買わない教育方針だったくせに、お前今ほとんどの時間テレビ見て過ごしてるじゃんみたいなね、そういうことになってるんだけど、それは例えば僕がスマホにかける時間というものを彼は全くかけないからなんですよ。基本的に ポケットにスマホを持って歩かない人間なんですよ。絶対入れといてほしい年になってきたんだけど、入れるという習慣ないですね。父にしてみると、携帯電話というのは自分がかけるときだけに必要なツールなわけですよ。人からかかってくるってことは、何とも思ってないというか、ほぼ無視しているんですね。非常にこう使い方が間違ってると思うんだけど、まあ、彼にとってはやっぱり、車とテレビなわけですよ。そして、それなんか、ね、僕が、ネットとスマホにかけてるのは、彼から見るとほぼ無駄な時間なんだと思うんですよね。この種のことってもう決定的に何かがあって、まあ無知ってことは当然あるにせよ、しゃあないわけですよね。そこに、個人の思考ってものが当然現れるわけだと思うんですね。で、長々と遠回りしてきたんだけど、ライフハックというのは、まあ思考だったんですよ。要するに、スタート時点ではね。僕はそこに、なんていうんですかね、そこが実用と、橋渡しされればちょうどいいんじゃないかぐらいに思ってたんですね。これが思いっきり仕事の役に立つというイメージは当時はなかったですね。今はもうその先に行っちゃってる感じがありますが、当時はなかったですね。ノート術とかが、本当に勉強とか仕事の役に立つというよりは、ノートを使いたくなる気持ちが ある程度それで刺激されれば十分なんじゃないかっていうような感覚で、僕は少なくともいました。だから、まさかですね、これが、これ抜きでは仕事は回らないんだよ、論みたいなのが進行し、さらにその先へ行って、これで金を儲けるんですよっていう話が、まさかね、そして、だからつまりライフハックやってる人っていうのは、新自由主義者なんですよみたいな話をされることになるとはですね、そんな話をして、それが笑い話以外のものでもあり得るとは、僕は考えなかったわけですよ。で、考えてなかった人の方が普通に多かったと思うんですよ。だから、いつの間にかそういう話をが、なんつうんですかね、誰かがしても、割と真剣に聞かれてしまうという、状態があって、それはある種の、ある分野に、なんちゅうんですかね、ある種の世界の、深刻さを反映してるなとは思うんですね。と同時に、だからこそ、一見したところ、それってライフハックってものがですね、なんかものすごく有用な、ほとんど錬金術ぐらいな勢いになってくるわけですけど、だからこそライフハックが、うまく扱わないと衰退していく。ここに来ても金儲けはできないんだなって思うと、そういう文脈に入り、組み込まれつつある段階では、多分衰退していくと思うんですよ。もうこれは衰退してるのは、それだけが理由では全然ないんですけれどもね。でも、なんだろうな。こういうのってですね、論争の種になりやすいんですけれども、私はむしろ単純にモチベーションの低下だけを引き起こすだろうと思うんです。ある種の人にしてみれば。だいたいそもそも金儲けっていうのはですね、金がよっぽど好きでないと面白いもんではないんですよ、おそらく。だって、金儲けっていうのは、なんちゅうんだろうな。ある種の緊張感をものすごく持ってなければ、およそモチベーションを維持するのは難しい作業ばっかりですよ。これがですね、ゲーミフィケーションと呼ばれるものに僕はすぐ限界を感じてしまう理由なんですよね。ゲームっていうのは、様々な工夫を凝らすことによってですね、ある、なんつうんですかね、緊張感の、位置づけがすごくこう、つのかな、名人芸だと思うんですよね、あれは一種の。もともとお金儲けはそれよりは分かりやすいにせよ、同じ実は問題を抱えてると思うんですけども、お金はすごく大事で、僕はお金大好きですっていうのを、ある意味、その先導のようにしておかないと、ダメなんだと思うんですよ。お金を儲けるっていうことは、とにかくいいことなんだっていうふうに考えておかないと、大体、すっごくお金を儲けてる人の中にはですね、全然贅沢したくない人っているんですよ。あるいは贅沢っていうものが、この人は多分全然理解できてないなって感じの人って、大勢いらっしゃるんですよ。それは、多分僕はですね、お金は物と変えられて初めて価値が持つんだろうけども、あるいはまあ、権力を持てるとかね。でも権力にも物にも大して興味ないけど、金にだけは興味いっぱいありますって人は結構いるじゃないですか。非常に面白いんですけどね。それは要するに欠乏感の問題だと思うんだけど、でもこの欠乏感というのはですね、ほとんど罪悪感なんですよ。つまりここから先の問いはないんですね。この種の人にとっては。時間の欠乏っていうのが一番これに僕は該当すると思うんだけど、時間でなくならないじゃないですか。その人は多分暗にそれを寿命とか締め切りと勝手に取り替えてるんだと思うんだけど、寿命というものはそもそもわからないし、いつ死ぬかがわからない以上、これについてああだこうだ手を打つっていうのは、相当割に合わない仕事だなって僕はよく思うんですよ。でもこれが割に合うと思う人にとっては、なんかそこに自分は見通す能力があるんだと、かなりの程度信じられるんだと思うんですけど、僕はやっぱりないなっていうのを最近、いろんなものを見ても実感するんですよ。でもまあ、これはいくら喋ってても無駄なんで先へ行きますが、で、次に締め切りなんですけど、この締め切りっていうのは結局、お金と関係があるはずなんですよ。なければ、締め切りが恐怖に変わるはずはやっぱないと思うんですよね。締め切りが恐怖に変わるというのは、つまり、貧乏に恐怖を感じているっていうのの言い換えだと思って、これは時間の欠乏感じゃなくて、やっぱお金の欠乏感なんだろうなと思うんです。締め切りがとにかく怖いから仕事してますという、100%そうですっていう人は、 一生苦に困らない状態になったら、締め切りに何の恐怖も覚えなくなると思うんですよ。で、その場合、それってすなわち足りてないのは時間じゃなくて金なんですよっていう話でしかないんですね、ここは。で、ここまで踏まえて考えてみるとですね、僕はライフ、あ、ゲームというものと、なんだろうな、ゲームとお金儲けっていうのは実によく似てると思うんですよね。その人が実は欲してもいないもののために必死になって、それ自体にはモチベーションがおそらく湧かないであろう作業を一生懸命している。私が今念頭に置いてるのは、例えばロールプレイングゲームの経験値集めみたいなやつですよ。あれは、だから実に名人芸なんですよね。ある種のストレスが生じる状態というものを擬似的に作り出して、まあ、非常に簡単に言うと、主人公がモンスターにこうグエってやられるのが、あれがストレスにならないと、絶対レベルアップって意味ないと思うんですよね。で、あれがストレスになるというのはどういうことかというと、キャラクターに自分を投影している以外の何者でもないですよね。だってキャラクターが、真っ赤になって死のうが何しようが、自分痛くも痒くもないはずであり、それが心にせよ何にせよ、ピクミンっていうゲームやってて面白いなといつも僕は思うんですけど、ピクミンが食われると悲しいんですよね。でもピクミンというのは私じゃないわけで、もちろん生物でもなく存在もしていないんだから、ピクミンが食われると悲しいということほど、人間の投影能力の高さを物語ってるものはないと思うんですよ。もう投影100%投影ですよね。完全にイリュージョンなんだけど、これができるんでなければ、まあ人間は、何やってても面白くないでしょうから、人間の活動なんてほとんどがこれですからね。だからゲーミフィケーションが、ゲーム要素を持ち込めば仕事が楽しくやれるみたいな、理屈もしょっちゅう上がってくるんですけど、これが大成した試しが僕はないような気がするのはですね、結局大事なのはどんなゲームをやっても面白いわけじゃないっていう、この点をすっ飛ばしちゃダメだと思うんですよね。ゲームっていうのは、仕事をゲーム化するよりもはるかにややこしいことをゲームそれ自体でやってる。最近もうすごいですもんね。私も驚いたんですけど、スイッチでマリオを娘がやってるのを見て、もうこれ完全に、なんて言うんだろう、ファンタジーの世界に完全に入り込める一歩手前のところまでもうすでに来ちゃっていて、まあ多分その気になればお金かければってことですけど、入れるだろうなって思うんですよね。そしたらそれはもうそっちに世界ができたってことになるじゃないですか。ということは、そこにかけているエネルギーは、仕事をゲーム化するレベルの比ではないと思うんですよね。だから面白いんですよ、結局は。それは我々がやっぱり投影能力がいかに高くてもですね、ピクミンがよっぽどうまくできてない限り、ピクミン食われても痛くも痒くもないわけですよ。本当に痛くも痒くもなければ、あのゲームが面白い要素はほぼ全滅するわけですよね。痛い、痒いと思って初めて、それを回避するために力を尽くす気になるわけですよ。大概モチベーションっていうのはこういうふうに作られている。今私の言ってる文脈は、グッドバイブスと逆ですよ。完全に逆な方向です。つまり恐れと不安こそ大事だって話なんですよ、この場合は。ここに恐れと不安がゼロであれば、ゲームにおける努力ってものはほとんど意味を失う。お金もかなりの部分そうなんですよ。よっぽど何か真っ当な精神の持ち主でない場合、お金が大金が欲しいというのは、将来生まれるであろうストレスを、万能的に回避させてくれる力が金にあると信じられているから、まあ、これは嘘だと僕は思うんですけどね。僕自身は歯医者に行った経験一つとっても、そうはいかないって思うんですよ。大金を積めば積むほど、歯がどんなに虫歯になっても OK だってことにならないじゃないですか。どっちかっていうと甘いものを食べないとかね、そういう方が有効だったりしますよ、金を儲けるなんてことより。だから非常にこの辺って、なんつうんですかね、大雑把に考えられていて、人間のこの脳に訴え方っていうのはそんなもので十分なんですよね。一見したところお金いっぱい持って、これはお金が全然ない人と比較するとそうなんですよ。歯医者にも行かれないみたいなね、そういう現実ありますからね。 それに比べると、名医にかかれば、麻酔のやり方もうまいしって話にどんどんなってくんだけど、でもですね、そもそも、甘いものを控えておけば、こうはなりにくいわけですよ、やっぱり。そうすると、甘いものを控えるってお金いらないじゃないですか。こういうふうには僕らはあんまり考えようとしないんですよね。でも、まあ、そういうことも僕らは実際は考えますから、あんまり考えたくなくたって考えますから、結局は、こう、健康増進法みたいな方向に割と走るわけですよ。で、だんだんこう考えていくとですね、ライフハックというものは、なんちゅうんですかね、突き詰めて考えすぎたんだと思うんですよね。その新自由主義云々みたいな話になっていくというのは。でも、僕らは、多分いわゆる日本でいうと失われた30年的な世界もあるし、本当に新自由主義みたいなのが世の中で、世界でってことですけど、進行したこともあるし、で、だんだんですね、何でもかんでもそういうふうに、組み込むか考えるかっていう話に進んでいった気がするんですよ。ビジネス書の、流星見てると本当感じました。一方ではやっぱお金 2.0 とかそういう方向でしたもんね。僕はこれの良し悪しを喋ってるわけではないんですよ。この話もすぐ良し悪しになりやすいんですけど、やっぱり、いや、ライフハックより金でしょうっていうことなんですよ、あれは。あるいはビジネス書より、お金の教科書でしょうっていう話なんですよ、結局。確かに、なんか Excel で VBA を使って、タスクをうまく並べ替える、いかにそれを素早くやるかなんてことよりも、100億円儲けてしまえばそもそも働かなくてよくないってことをあれは言ってたわけですよね。で、私はそれは今言ったような事情を持って、すっごく途中はすっ飛ばされたんだよなと思うんだけど、そういうふうにどんどん言われてくればですね、つまりその都度こう問われてるのはライフハックって役に立たなくないっていう話なんですよ。そう言われればライフハックやってた人たちは面白くないから、いや、こう役に立つんですよ。ああ、役に立つんでしょって頑張るでしょ。で、そうやって頑張っていて、これは役に立たないから、もうこれはやめようみたいな。エヴァノートはダメだから、ちゃんと役に立つようなやつを、ちゃんと役に立つように使うようにしようと。一見この方向は健全なんだけど、これをずっとやっていくと、つまり、お金 2.0 とライフハックを戦わせるという形になってって、しかもその戦いの土俵ってのは、お金儲けの土俵になっていくわけ。これが多分ですね、ありとはいろんな分野で可能な限りの分野で広がった結果が新自由主義的世界ってやつなんだろうなと。すべてがこうお金を儲ける競争というものに、なんつうんですかね、作り変えられていったんでしょうね。で、多くの場合、まあ、いろんなやり方があるんですけれども、やっぱり比較的難しくない方法としてはですね、あれなんですよね。まあ、誰でも同じことになるんですでしょうけれども、お金持ちからお金をいただく方が、はるかに無理がないっていうことが、どうしてもそういうのは商売って出てくるんだなというのを、僕もこの、いわゆる失われた30年とか言われてるものに付き合ってるうちに、実感させられるようになったんですよね。好き嫌いの問題とはまた別にですね、やりやすいんですよ、この方が。なぜならば、当然なんですよ、それは。お金を持ってる人というのは、もちろんさっき言ったように、お金そのものが大好きですっていうか、お金を儲けることが大好きですっていう人は別としても、お金がある人っていうのは結局、お金を使うということに対して、いろんな意味で抵抗が少なく、失うということについても、いろんな意味で抵抗が少ない。これはさっき冒頭で言ったように統計的な話ですよ。みんながみんなそうなわけでは全然ない。お金持ちでも1円でも失うことに対して、気が気でないって人もいっぱいいらっしゃるからね。でも、まあそうなんですよ。そうすると、大概の人はお金が欲しいと思えば、やっぱお金持ってる人からっていう話になっていきます。そういう人の方がお客さんとして大体、まああれですよね。儒教的な話ですよ。食住足りて礼節を知るんですよ。だからやりやすいんですね、結局ね。お金に困ってる人からお金をいただくという話になってくると、些細なことでもトラブルになりやすい。でもですね、やっぱりお金を持ってない人の方が世の中圧倒的に多いわけだから、お金を儲けるって話になってくれば、二極化していくわけですよね。かたや単価を偉く高くする世界が始まり、 赤や単価をやたら下げる世界が始まるわけですよね。二極化していく。これもなんかいろんな分野で起きたような気がします。もともとあったに決まってんですけど、極端になったなって感じはするんですよね。いい人って漫画がもうどこの連載だったか忘れたし、一時ドラマ化もされたんですけど、百貨店にスポーツメーカーが入っていく過程みたいなのとか、そういうプロセスを漫画化している、全部が全部そうか分かんないですけどね、ライテックスとかいう言葉が出てきて、なんかかなりリアリズムだなこれと思ったんですけど、その中で、この路線をずっと続けているとね、百貨店は二貨店になってしまうんですよみたいなセリフが出てきて、っていうかもうなったなみたいに思ったんですよ。二貨店っていうのはつまり金持ちとお金のない人をターゲットにしていくから、お金持ちが好きそうな商品と、あとはコモディティ化を進めていく商品の中間が何もないお店になるよねっていう話だと思うんですよ。で、ライフハックっていうのはどっちなのかというと、全然お金がない方に最初は向かってたわけですよね。どう考えたって。コモディティの世界だと思うんですよ、あれは。お金持ちが問題を解決しようとしたら、ああはやらないじゃないですか。結局、ある種のライフハックっていうのは、例えば昔がそうだったんですけど、フロッピーディスクっていう、しょうもない記録媒体、しょうもなくはないんだけど、容量的にはしょうもない記録媒体があったわけですよね。で、容量がでかいやつは高かったわけですよ。で、何を始めるかというと、ファイルを圧縮するという話が始まるわけですよね。これがライフハックですよね。つまり金をかけないで済ませる方法はないだろうかっていう話。そこに、さまざまな無理くりな工夫がもう猛然と行われるわけですよね。だからライフハックというのは、そういう意図は別にないんだけど、あるがままを肯定するみたいな部分もあるわけですよ、結局は。あなた無理しなくてもいいんですっていうか、そこで無理するんだけど、あなたはあなたのままで大丈夫っていう、お金いっぱい儲けなくても、ファイルをジップすれば大丈夫ですっていうような話。だけど、お金あるんだったら、そういうことは考えないで、いや、M を買えばいいじゃんってことになるはずなんですよね。だから、二極化するんですよ。で、そのライフハックがですね、お金 2.0 と張り合い始めるっていうのは、自己矛盾も甚だしくて、だんだん崩壊していきますよね。っていうか、ついていけなくなる。つまり、それは結局、実際にお金でことを解決しようとすれば、速度とかその他すべてでも、アップルで一番最上位機を全部買ってくれば、こと足りるわけですよ。それはどういうライフハックやるよりは有効であるというか、その圧倒できるっていうのは当然確かな話なんですよね。先日山崎さん、お招きした山崎さんもよくその話されますよね。東大に入った子の親の年収は平均の年収をはるかに上回るという、この面白くもなんともないような話が、でも現実としてはあるわけですよね。勉強の工夫とか、いろいろやるっていう、そういうことも含めて、結局はお金がある人がお金を使った上でそういう工夫もすると、工夫だけやろうと、そもそも工夫もしないけど、工夫だけやろうとしてる人は、その土俵でやる限り勝てっこないっていう話にだんだんなっていくと思うんですよ。だから、あそこに、ライフハックというところにですね、カウンセリングの話を持ち込むというのは、僕は、実は、すごく、なんていうんですかね、盗作しているようで、そうではないと思ってるんです。どうしてかっていうと、本当はカウンセリングっていうのは、このお金の話に持ち込んでしまうと、ナンセンスのものになっていく気がするからなんです。ところが、実際にはカウンセリングには、あれは人件費だからお金がかかると。こういうジレンマがですね、くしくもなんですけれども、怒られるかもしれませんけど、似てるなって思うんですよね。カウンセリングやってる人というのは、どちらかっていうと、要するに、僕はリベラル多いなって思うんですよ。その気持ちはよくわかるような気がするんですよね。できれば無料でやりたいぐらいに思ってるんじゃないかなっていう人も少なからずいるように思うんですよ。でもあれを無料でできるわけがないですよね。で、国がお金の面倒を見ればいいのかというと、ことはそんなに簡単な話ではなくなっていきます。けれども、あれを、 実費で全部やるとなると、完全に精神分析なんか特にそうですけど、金持ちのものになっていきます。もともとそういう商売で始まったものでもありますからね。この辺っていうのが、だから歴史ってあるなって思うんですけれども、つまりそこにややこしさがあるなって思うんですよ。なんて言うんだろう、最初からジレンマ抱えてるよねっていう気もするんですよね。安くカウンセリングをやってたんでは、カウンセラー自体が潰れてしまうという、恐れは多分にある気がします。ライフハッカーはそうでもないですけどね。ライフハックっていうのはその点ではそもそも本業でない人がほとんどなんで、僕みたいに一時の私みたいにライフハックの本書いて食ってますなどという危うい生き方をしている人はそういるもんではないんで、ね、だからライフハックはこの問題を、本業ではないところでやるっていうやり方で、切り抜けてきた気がする。精神分析とかカウンセリングはそうは、でも結局それに近いんですよ。彼らはスクールカウンセラーとかね、その産業カウンセリングとか、あるいは大学に行ってカウンセリング的な臨床心理みたいな授業をするとか、そういう方向で結局食べるという、意外とですね、だから本業というものだけで食べるっていうのが難しい。この辺もよく似てるんですよ。つまり話がそもそも分裂してるんですよね。金がないとできないようなことを提供しているくせに、できるだけ多くの人に、できるだけ安価に、提供したいという気持ちの人たちが、むしろ集いやすい内容のものになっている。ライフハックは多分そうです。そして精神分析も、少なくともカウンセリングってのはそういうもんだと思うんですよ。なんつうんですかね、こう社会適応度が高くない、良い人のいい加減ですけどね、この言い方は。でも社会適応度が、結局のところ、その、ある種の精神的な良心の働きによって、良い心ね、社会適応度が十分に良くはなれないという人向けにしたいっていう部分があるんだと思うんです。あるがままでいいってそういうことですよ。だから、あるがままでいいっていうのを、しかし、提供するとなると意外に高くついてしまう。それで、ジレンマに陥る。なるべく安くたくさんの人にこれを提供しようとすると、提供者側が潰れやすい。しかも、言っている内容が意外にややこしくて、少なくとも分かりやすくないんですよね。それに比べると、お金 2.0 ですと、100億を儲ければ全ての問題解決するんですよってズバッとストレートに言われる方が多くの人には実は響く。そしてこれもまたすごくねじれるんですけれども、そういう話って、なんか金持ち向けっぽいじゃないですか。っていうか、お金を儲ける話が、読んでる人たちがみんな貧乏だったらいかにも嘘くさいじゃないですか。しかしですね、ライフハックのセミナーに行くよりも、特に精神分析なんか受けたりカウンセリング受けるよりも、はるかにお金 2.0 の本を読む方が安くつくんですよね。そして飛ぶように売れると、何が起きるかというと、著者は裕福になれるという、なんかこの構造っていうのは僕は避けがたいなっていうふうにいつも思うんですよ。これをなんかちゃんとした形っていうのか知りませんけれども、これがやっぱあるがままの形にどうしても近いんじゃないだろうかなっていうふうに思うんですね。これと今のような話は非常に今回もグダグダ回ではありましたけれども、うつパンに出てくるんですよ。うつパンというのは、今回東京ライフ研究会でも紹介したうつの人の、起死燃料と戦いながら頑張って生きている、うつの人のが主人公がパンダになっていて、お母さんもパンダになってるからうつパンなんですけれども、あの中に、やっぱりこう成功してこの人生を何とかしようということで、なんかあのパンダさんはすごくその辺が率直で、まさにこういう人にとってこそお金の教科書なんだろうなっていう顔をキリッとさせてですね、名刺をエリートっぽい有名な人と交換するっていうシーンが出てくるわけですよ。これで何とかしようみたいで、それじゃ何とかならないだろうとは思いますけれども、難しく考えるというのは難しいですよね。 僕はやっぱりこのうつ病のような人にとって必要なのはカウンセリングとしか思えない。まあ、できれば精神分析だけど、どっちもなんかこう、確かに縁遠そうなのはわかる。せめてエリートと名刺交換するぐらいなら、ライフハックの会の方がまだだいぶマシだけど、どうしてマシなんだというのを説明するのが難しいですよ。実に難しいです。そんなの何の役に立つのと言われると大変困る。大変困るんだけど、ルツパンさん自身がそうであったように書かれていますが、この名刺交換は彼を絶望させるだけだ。でも、どうして絶望したのかも、わからないんですけどね。漫画の中ではわからない。多分、わかんないことなんだろうとは思うんですよ。